午後のひととき、いかがお過ごしでしょうか。プレプリどんどん、マス、GR です。2026年7月27日のマス GR カテゴリから、厳選した11本の論文をお届けします。1本目は、モハマド・エフ・マラシュデさんによる、アフェーズ・トランジション・イン・ザ・ディレクショナル・グロース・オブ・ランプ・ライター・グラックス、ランプ・ライター群の方向的成長における相手にです。この論文では、ランプ・ライター群という有限群と整数の直積のような構造を持つ群の成長について詳しく調べています。特に、カーソルの位置という特定の方向に注目した時の成長率、つまり方向的成長スペクトルを分析しています。驚くべきは、このスペクトルが単純な曲線ではなく、ある地点を境に性質が変わる相転移を起こしている点です。具体的には、原点付近では直線的な挙動を示すサブバリスティックアイとなり、そこから離れると厳密に応関数となるバリスティックアイへと移行します。サブバリスティックアイでは、効率的に要素を数えようとすると、あえて目標を通り過ぎてから戻ってくるというマクロ的な交代が起こるそうです。効率を求めるはずなのにあえて遠回りをするという戦略が最適になるなんて非常に不思議な現象ですね。またこの結果は双極群などで見られる標準的な振る舞いとは全く異なることを示しており、アメナブル群が持つ独特な幾何学的性質を浮き彫りにしています。黄金比やプラスチック数といった定数が現れる点も数論的な深みがあって非常に興味深いです。2本目はフランチェスコ・フルニエ・ファシオさんとマシュー・ゼレムスキーさんによるフィニートネス・プロパティ&ヒグマンズ・ロペトリック有限性特性とヒグマンのロープトリックです。この論文では群の埋め込み定理における有限性という性質を深く掘り下げています。もともとヒグマンさんは再帰的に提示された群を有限定時群に埋め込めることを示しました。この研究ではそれをさらに高次元の有限性、つまりタイプ FN や FPN という性質にまで拡張できるかを探っています。まずもし再帰的に提示された群がタイプ FN の群に埋め込めるなら、すべての有限定時群もタイプ FN の群に埋め込めるはずだという論理的なつながりを証明しました。そして注目なのがヒグマンさんたちが使ったロープトリックという手法の分析です。著者たちはこのトリックで作られた群はある条件を満たす限り2次元以上のタイプ FN には決してならないことを明らかにしました。なんとこれらの群は無限次元になってしまうのです。昔から使われてきた便利な道具が実は高次元の壁を突破するには不十分だったという結果は非常に刺激的ですね。ここから先は S マシンというもっと複雑な手法に頼るしかないことが分かりました。またこの研究のおかげで有限定時でありながらタイプ F3 ではない群の新しい例が見つかったことも大きな収穫でした。3本目はコリン・ブリークさん、ケーシー・ドノベンさん、スコット・ハーパーさん、ジェームス・ハイドさんによるジェネレーティング・シンプル・ビゴラス・グラックス単純で活発な群の生成です。この論文ではカントール空間の同層写像群という非常に広いクラスに属する単純で活発な群の生成に関する性質を詳しく調べています。ここには有名なトンプソン群 V とその一般化が含まれていますね。研究チームは無限の単純で活発な群が有限単純群に見られるような強力な生成性質を持っているかという点に注目しました。具体的には特定の位数を持つ少ない数の要素で群を生成できるか、あるいは一様拡散という性質を持つかを探ったのです。彼らはカントール空間のクローズドオープン集合上で特定の置換を行う要素を構築するという非常に具体的で巧みな手法を用いて証明を行いました。その結果トンプソン群 V が2つの位数2の要素と1つの位数3の要素で生成できることが分かり、 サピールさんによる長年の疑問に答えを出しました。さらに任意の有限生成された単純で活発な群が3つの対応で生成できることや、あらゆる非自明な要素が生成ペアに含まれることなど、驚くほど強力な生成結果を導き出しています。無限群でありながらこれほどまでに柔軟に生成セットを構築できるというのは、非常にダイナミックな構造を持っていて面白いですね。4本目はエレナイ・ブニナさんとディープ・ H ・マカディアさんによるオートモフィズムズ・オブ・ツイステッド・シェバレー・グラップス・オブ・タイプ 2AL L ダイナリー・イコール5オーバー・ローカル・リングス局所環状のタイプ 2AL のねじれ・シュバレー群の自己同型です。この論文では局所環状で定義されたねじれ・シュバレー群の自己同型を分類するというかなり手ごわい課題に挑んでいます。実はねじれていないシュバレー群については詳しく分かっていたのですが、ねじれがある場合は環状の理論がとても未発達でした。そこで著者たちは古典的な体の結果を局所環へと拡張し、すべての自己同型が標準的であることを証明しました。証明の流れがとても緻密で、まずヤコブソンネオ法として常用体へ落とし込み、スタインベルグの定理を使って正規化します。その後規定変換を繰り返してトーラスやベーユの元などの生成源を固定させるという地道ながら確実なアプローチをとっています。特にランクの玉木によってルート系の構造が変わるため、場合分けして丁寧に議論している点に数学的な誠実さを感じます。最終的に自己同型が内部自己同型、間の自己同型、そして中心的な自己同型の合成で表せることが示されました。この成果によって他のねじれタイプへの研究に向けた強固な基盤が整ったことになります。5本目はアマンディヌ・エスカリエさん、カミーユ・オルベズさんによるイサモフィズムズ&オートモフィズムズ・オブ・グラフ・プロダクト・オブ・グラップス群のグラフ積の同型と自己同型です。この論文では群のグラフ積という構造において2つの群がいつ同型になるのかという問題と、その自己同型群を生成する要素を明らかにしています。これまでライトアングルアルティン群やライトアングルコクセター群で知られていた結果をより広い範囲のグラフ積へと一般化した内容です。特にグラフが強く簡約されているという条件を導入することで分解の曖昧さをうまく処理している点が非常に巧妙です。また自己同型群については局所的な自己同型や部分共約、そしてトランスベクションと呼ばれる操作で生成されることを示しました。単なる代数的な計算に止まらず、グラフという視覚的な構造と群の性質を巧みに結びつけて解決に導くアプローチには著者の深い洞察が感じられます。これにより頂点群が可観群や有限群であるという制限を超えて一般的な条件下での完全な解決策が提示されました。6本目はマイケル・ベートさん、ブレント・エ・ベリットさん、サム・フォードさんによるクリクコンプレックスオブグラップス&オーダーシーブス群のクリーク複体と異数層です。この論文では有限群の構造をより深く理解するためにクリーク複体という新しい道具を導入しています。これまでもグルーエンベルク・ケゲルグラフという手法で群の構造を調べていましたが、それでは群を完全に特定するには不十分なことが多くありました。そこで著者たちは素数べきの異数の元を頂点とする高次元の複体を構築し、さらにそこに異数層という組み合わせ的な層を乗せるという非常に高度なアプローチを取りました。この手法のすごいところは有限単純群を同型を除いて完全に特定できるほど強力な不変量になる点です。単なるグラフから層のホモロジーという代数位相幾何学的な視点へ飛躍させた点に著者たちの並々ならぬ意欲を感じますね。具体的にはベキレー群における高円マコーレー性の証明や D 型の単純群に対する詳細な計算が行われています。群論という純粋な代数の世界に 層という幾何学的な道具を組み込むことで、これまで見えなかった軍の個性が鮮やかに描き出されています。7本目はマス .CT からのクロス投稿で、シッタンとジャジョディアさん、ソ中村さん、マニュエル・レイエスさんによるゴッティエンツ・オブ・モセイクズ&レレーティド・ハイパーズ・クルークチャーズ、モザイクのショーと関連するハイパー構造です。この論文ではハイパー群を一般化したモザイクやセミモザイクという構造において、ショーオブジェクトをどう定義するかという問題に取り組んでいます。通常の群のような代数構造とは違い、ここでは2つの要素を掛け合わせると結果が集合になるため、ショーを作るのがとても難しいんです。著者たちはこれらの県が生息ではあるけれど、バー完全ではないことを証明しました。つまり、すべての合同関係がうまく機能するわけではないということですね。どの合同関係が有効な章を作るのかを明確に定義した点は、非常に丁寧なアプローチだと思います。さらに、この件がパラアベリアンであり、プロと完全な構造を持つことも明らかにしました。具体例として、小さな群から非結合的なモザイクが作られる様子や、クラスナーハイパー群の構成などが示されています。群という馴染み深い構造から、あえて結合法則を崩したモザイクへと展開していく流れに、非常に大胆な視点を感じました。8本目はマス .ds からのクロス投稿で、ナンシー・ゲルマンさんとエマニュエル・ミリトンさんによるディストーション・イン・ザ・グループ・オブ・ローカリー・モノトーン・ホーム・オモフィズムズ・オブ・アカントルセット・アンド・イン・ザ・グループ・オブ・ジェネラリズド・インターバル・エクスチェンジ・トランスフォメーションズ、カントール集合の局所単調動作写像の群及び一般各間交換変換の群における歪みです。この論文では一般各間交換変換や実数直線上のカントール部分集合における局所単調動作写像という少し複雑な対象を扱っています。研究チームはある写像 F について、F の N のりにおける不連続点の数が有解であることと、 F がいくつかの円の和集合上の動作写像の制限と協約であること、そしてその写像が群の中で歪んでいることが全て同値であることを証明しました。不連続点の数という具体的で分かりやすい性質が、群論的な歪みという抽象的な概念と結びついているのが面白いですね。特にカントール集合という非常に細切れな構造を持つ世界で、円という滑らかな図形への結びつきが見えてくる点に数学的な快感があると感じます。9本目はマス PR からのクロス投稿で、アレクシス・インベールさんによる A ランダムマトリックスアプローチトゥーランプライターグラップス、ランプライター群へのランダム行列アプローチです。この論文ではランプライター群というランプのグループとベースのグループのリース積で構成される群のスペクトル速度をランダム行列モデルを使って研究しています。非可間群のスペクトルを計算するのは本当に難しいことなのですが、著者は非可間確率論という強力な武器を使ってこの課題に挑みました。具体的には独立同一分布に従う置換行列と対角行列を組み合わせてモデルを構築しています。置換行列がランプライターの移動を、対角行列がランプの状態を表していて、行列のサイズを無限に大きくした時の挙動を分析しています。結果としてこのランダム行列モデルの経験的スペクトル分布がランプライター群の経理グラフのスペクトル速度に収束することが示されました。特にランプのグループが異数2の巡回群である場合には中心極限定理が成り立ち、ガウス仮定へ収束することも証明しています。演算子地確率空間という枠組みを導入して全近的な S 変換の具体的な公式を導き出した点には理論的な執念を感じますね。代数的なリース積の構造をランダム行列理論という全く異なる視点から鮮やかに結びつけた非常にエキサイティングな研究でした。10本目はマス GT からのクロス投稿で、スンウン・キムさんによる ローカル C のゼロ情勢ミリジリティオブミアンダリングハイパーボリックアクションズ、瞑想双極的作用の局所的な C0 半合成です。この研究はカポビッチさん、キムさん、リーさんたちが導入した瞑想双極性という概念を扱っています。これは従来のワード双極群という枠組みを超えて、より広い視点から双極性を捉えようとする面白い試みです。論文の中で著者は、あらゆる瞑想双極的作用が C0 位相において局所的に半合成であることを証明しました。これまでリプシッツ的な制約がある条件下でしか成り立たなかった安定性理論を、制約のない完全な C0 位相へと拡張した点が非常に画期的です。これによりワード双極群の境界作用や半単純リー群におけるトモコンパクト格子の作用といった異なる現象が、たった一つのダイナミカルな原理から導き出されることになりました。バラバラに見えていた性質が一つの共通のルールできれいにまとめられていく過程には心地よささえ感じますね。最後はマス GP からのクロス投稿で、フンダ・ギュルテペさんとラビトマールさんによるノンイグジステンスオブキャノン、サーストンマックスフォーハイヤーアーチカリーハイパーボリックグラックス、階層的双極群におけるキャノンサーストン写像の非存在です。この論文では階層的双極群というちょっと複雑な構造を持つ群において、特定の条件下でキャノンサーストン写像が存在しないことを明らかにしています。この写像は部分群の境界から親となる群の境界へと合眼写像を連続的に拡張できるかという問題に関わっています。研究チームはノースサウス力学という手法を用いて、親となる群の要素が境界上でどのように作用するかを分析しました。その結果、ランクが2以上の自由アーベル部分群を持つような階層的双極群では、双極的な正規部分群から親群の境界への連続的な写像は作れないことを証明しています。特に局面の写像類群において属が2以上の場合は、どのような双極的正規部分群であってもこの写像が存在しないことを示した点は非常に強力な結果だと思います。自由アーベル部分群という代数的な構造が境界の連続性を妨げる壁になるという構図がとても鮮明に描き出されています。これにより非双極的な設定における境界拡張の難しさが改めて浮き彫りになりました。というわけで、今回は群論から双極群、ランプライター群、そして自己同型や有限定時群といった幾何学的群論の奥深い世界まで非常にエキサイティングな視点でお届けしました。数学の持つダイナミックな構造に触れることができ、とても刺激的な時間でしたね。それではご視聴ありがとうございました。